2016年4月、アニメ新番組全部見てみた件、アニメ期待値ランキングトップ20ということで、本日の配信はお茶の水にあります UTB 映像アカデミーさんに場所を提供していただきて、収録いたしました。聞いてください、どうぞ。
熱文字。
米粒社協のサンキュー達夫です。
国坂屋です。
アストミシンゴです。
はい、この季節がやってまいりました。この3人がいるということは、
はい、
アニメ新番組全部見てみた件、
よいしょ、来ましたね、
はい、2016年4月スタートの新番組でございますけれどもね、はい、
これも何回目なんでしょうかね。
もうずっとやってますね。
だいぶやってますよね。
そう
ですね、結構熱文字始まってからずっと続けてるんで、
そうですね、
かなりですね、まあたくさんね、皆さんもご覧になったかとは思うんですけども、
はい、
うん、まあ、あくまでね、この3人の総意の順位ということなんで、うん、まあ、納得いかないという方はですね、うん、サイド B、松崎君とですね、カズさんと、うん、そして藤井君の3人が、
う
ん、まあ、3人の萌え豚たち、
まあね、3
匹の萌え豚たちの、順位もこの後、まあ、短いですけど発表がありますので、
そこ難しいですよね。多分サイド B 見ても俺は納得がいかないっていう声もあると思うんですよ。
それはそうです。
これだけ数が多いと
納得していただくためにやってるわけじゃなくて、
あくまで期待値ですから。
そう、あくまで1話2話3話、まあ、この4月での期待値ランキングということで、はい、で、まあ、もし見逃してる人がいたら、うん、見逃してる作品があったら見ていただきたいなぐらいな感じの、
これ面白いかったよっていうぐらいのレベルですよね、
はい、あくまで参考にしていただければなということなんですけれども、はい、さあまずは前回1月から始まった新番組ね、うん、はい、みんなで語り合ったわけなんですけれども、はい、ちょっと触れておきたい、すでに終わった作品についてございますでしょうか、国さん。
僕ね、ハイト幻想のグリムガールって面白かったなと思いました、はい、これだから 5,6 年ぐらい前からライトノベルの世界ではそのファンタジーの世界っていうところで、まあ、RPG の世界ですよね、うん、そこをリアルにこうなんかヒエラルキーがあって生活するにはお金稼がなきゃいけないし、狩りもしなきゃいけないし、狩りをするためには怪我もするとかっていうのがいろいろ入ってきたんですよ、
はい、
それがこうやっぱアニメのも上がってきて、そういう設定のものがいくつか増えてきたなっていう感じがあったところで、うん、ハイト幻想が入りまして、
そうですね、
見たら大変面白く派手じゃないんですよ、これ人間ドラマに振ってたなっていう意味では、なんだろうな、仲間が亡くなった後にこう墓場の前でしっとりとこう雪が降っててみたいな演出だったので、あ、これはこういう切り口のアニメになってるんだっていうので、
ファンタジーなのに静かっていうのは
すごく静かでしたね、これ。そうでしたね、派手さはないんですよ。かといってアクションではないかっていうとそうでもない、バランスが実に面白かったと思いましたね。
夜明け水を汲みに行くだけみたいな、
そうそう、そういうのがありましたよね。
吉永小百合の日常みたいな感じでしたもん、
うん、そうですね。だからあの世界の空気感とか、ね、うん、でも朝起きてあの陽光を浴びると気持ちいいよねみたいなところをこうスポットを当てる作り方だったん で、
ね、
これは面白いっていうのありましたね。
本当にはとにかく美しかった、
素晴らしかった、
見逃した方、
はい、ぜひ見てください。
吉富先生は、
はい、僕はもう3ヶ月間大いに夢を見させてもらった、はい、大家さんは思春期、本当にそうです。佐藤さんも、佐藤さんもしきりにおっしゃってましたよ。これは我々の夢だ。
まあそうだね。ドリームだよね。
こんなに尽くしてくれる可愛い女の子がで、しかも大家さんという設定で、
ね、
海外しく主人公のお世話をしに部屋に入ってきては、最終回浴衣着てましたよ。花火大会ですよ。
なんて贅沢なと思いました。
また来年も来たいですねですって。俺らもだよって言いました。俺らもそうですよ。
そうですよ
ね、同じこと思ってましたよ。もう
可愛かったな、大家さん。
本当にこの3ヶ月間、ちえちゃんに夢中でしたね。本当に。
そうなんですね。もうずっとなんかもうプリパラのことだけ考えてきてるのかと思ってます。
それはまた別の脳で、また別の脳で考えて、
なるほど、
その、はい、3月までのって考えると、ちえちゃん良かったなですね、
はい。最近はキンプリも熱いんだよね。
キンプリ超見てますよ。
いいですよね。
僕、あの、前売り券が5枚綴りだったんですけど、うん、5枚使って以降は何回見たか数えるのやめたん
ですよ。めんどくせえ。
怖くなっちゃうんで。
あれさ、でも、応援上映さ、はい、応援上映ハードル高いくない？最初に見に行くのに。
最初にはおすすめしない
です。おすすめしない
です。ストーリー絶対入ってこないんで。
でも今から見ようと思うと応援上映しかない時あるよね。
まあでも、話題性的にも、やっぱ応援上映、まあ上映回数的にも応援上映の方が多い。
ぜひ見ていただきたいんで、
はい、本当に
ちょっとね、あの、キンプリ特集はやりたい。
いや、別で絶対やりたいですね、はい。ネタバレありになっちゃうかもしれないですけどね。はい、ネタバレやっても面白いですけどね。
編集長は
赤髪の主題歌キー
ブ、はい、
ずっと見てましたよ。
よかったな。
なかなかこう語る機会ないんですけど、うん、好きでしたね、うん、白雪ちゃん、
白雪さん、いい女ですよ。
あれ早見沙織さん、まあ、最初はやっぱりね、これカーズ事務所の人だからどうかなと思ったんです
けど、我々がブヒブヒってどうかなかと思いましたけど、
ね、やりますね。
やっぱり良かったですね、
はい。
大阪亮太さんも良かったですね、
はい、
役の、
うん
うん、最終的にはあの白雪と全どっちに抱かれてもいいなって思う。
あ、どっちも
ですか。一粒で二度おいしいアニメだ
った。確かに確かに、
はいはい。まあ、そんなあとはいろいろね、はい、ありました。あの落語新
人
と
か
音松、ね、はい、さん、
石膏ボーイズ、
そうですよ、石膏ボーイズも
だがしかし、
だがしかし、おじさんとマシュマロ、
はい、
ね、ゲートもありました、うん、まあ、いろんな作品あった。この素晴らしい
世界もね、
はいはい、
そうですね、はい、まあ、いろいろありましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、それではですね、あのこの4月からの新番組の人はどんな作品が、はい、出てきたのか、ちょっとね読み上げたいと思います、
はい、
まずね一人ずつあのタイトル言いますんでね、はい、皆さん、あ、これまだ見てないなというのがあったらチェックしてください。教会の輪廻第2シリーズ、
逆転裁判その真実意義あり、
少年メイド、
坂本ですが、
ボノボノ第2作、
鋼鉄城のカバネリ、
マギシンドバットの冒険、
迷いが、
白王記おとぎ増し、
爆音、
牛音虎3クール目、
田中くんはいつも気だるげ、
三者三様、
アンハピ、
熊巫女、
わがままハイスペック、
ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない、
テラフォーマーズリベンジ、
リゼロから始める異世界生活、
学船都市アスタリスクセカンドシーズン、
ハンドレット、
寝とけの嫁は女の子じゃないと思った、
コンクリートレボルティオ超人幻想ザラストソング、
ラグナストライクエンジェルズ、
ジョーカーゲーム、
ビッグオーダー、
文豪ストレイドッグス、
怪盗ジョーカーシーズン3、
ベイブレードバースト、
とんかつ DJ あげ太郎、
マクロスデルタ、
僕のヒーローアカデミア、
スーパーラバーズ、
12歳ちっちゃな胸のときめき、
フライングウィッチ、
エンドライド、
ハイスクールフリート、
絆イーバー、
クロムクロ、
パンデピース、
忍者スレイヤーフロムアニメーション、
創世の陰陽師、
美少女戦士セーラームーンクリスタルシーズン3デスバスターズ編、
宇宙パトロールルルコ、
影ワニショ
ー、モンスターストライク第2クール、
聖戦ケルベロス龍国のファタリテ、
おにぎり、
少年足部ゴーゴーゴマちゃん、
ネコネコ日本史、
神業ワンダ、
バトルスピリッツダブルドライブ、
アイカツスターズ、
フューチャーカードバディファイトトリプル D、
レゴ忍者ゴー新シリーズ、
アルティメットスパイダーマン VS シニスター6、
機動戦士ガンダムユニコーン B0096、
うさかめ、
美少女遊戯ユニットクレーンゲール、
カードファイトヴァンガード G ストライドゲート編、
デュエルマスターズ VS レボリューションファイナル、以上61本、
はい、61ありましたか。
61本ありました。プラス継続して放送されているのがあると、まあ、はい、いうことで、で、レギュレーションとしましてはですね、はい、まあ、アイカツスターズ新しく始まったりとか
です
けれども、
ね、
ちょっと長期シリーズ、はい、2クール以上やるものっていうのは、ちょっと新作からは外して、
なるほど、
長い目で見たいなということで、はい、また別でちょっと喋りたいなと思います。
ね、
うん、まあ、皆さん見逃している作品あるかと思いますけど。
いましたね。
まあ、大体皆さん50本ぐらい見ていただいて
るんですけど、50本、見られるもの
も、ね、決めつけが過ぎますからね。
はい、
すごい。で、60本ってすごいな。
まあ、我々一応全部見てみまして、はい、1位から20位まで、各陣が順位をつけました。 そして1位に20ポイント、2位に19ポイントというように、20位に1ポイントというように、トップから20点、トップ20点で1点ずつ減らしていると、はい、で、3人の合計値をこの熱文字の期待値ランキングとして皆さんのお耳に届けているわけですね、うん、なので3人ともが1位にした作品は満点で60点、まあ、過去50点超えというのはなかなかありませんので、なかなかですね、まあ、ワンクールに1本あればいいかなぐらいな感じですかね、うん、というわけでじゃあ早速集計が終わりましたので、
はい、
20位から11位の発表です、はい、ちなみに参考にしていただきたいのは、20ポイントまでだったら1人のわがままで点数が入ります。
なるほど、
20ポイント以上になると最低でも2人のポイントが入らないと20点以上にならないですね、うん、40点以上いったらもうあの3人のポイントが必ず入ってるということなんで、はい、まあ、20ポイント40ポイントというところを参考にしていただければなと思います。
はい、
それではまずは20位から11位まで。20位10ポイントスーパーラバーズ、うん、19位11ポイント文豪ストレイドックス、うん、18位13ポイントキズナイーバ、17位14ポイント、うん、宇宙パトロールルルコ、16位15ポイント三者三様、14位が2作品ございます、
はい、
お16ポイントビッグオーダー、16ポイントウサカメ、13ポイント忍者スレイヤーフロムアニメーション、18ポイント、はい、12位22ポイントジョーカーゲーム、11位26ポイント迷いが、以上が20位から11位までの発表でございます。
なるほど、
20ポイント以上が11位の迷いが26ポイント、そして12位のジョーカーゲーム22ポイントという結果でございました、うん、
なるほど、
まずはまあ、20位から11位ということで1人1本、はい、語っていきたいと思います。国井さんお願いします。
僕ね、ジョーカーゲーム面白いと思います。
ジョーカーゲーム来ました。
いや、僕っぽいなと思いました。
国
井さんっぽいなって
。あ、そうでした。
誰が喜ぶかって言ったん
ですよね。だからこれずいぶん前に漫画を描かれてる知り合いの方が、なんか埼玉を舞台にしたなんかとんでもない漫画があるみたいなのは聞いてたんですよ、うん、で僕全然それ忘れてまして、忍者スレイヤー見てみたら、うん、ネオ埼玉っていうのが出て、うん、あ、このことを言っていたのかと、うん、で多分国さん好きですよってその時に言われてたんですよ、うん、
それ忍者スレイヤー、ジョーカーゲーム、
いや忍者スレイヤー、忍者スレイヤー、それを見て、まあ、大変面白いなと思いました。
国さん最初ジョーカーゲームって言ってましたよ。
あ、本当？
うん、忍者スレイヤーね。
忍者スレイヤー。
フロムアニメーション。
はいはい。
はい、
ジョーカーゲームも好きですけど、
ね。ジョーカーゲーム、
うん、あ、どっちでも、どっちでもいいですよ。
はい、まあ、忍者スレイヤー。
忍者スレイヤー。はい、これ話としては、これ外国の方が原作なんですかね。
もう
単純、悪い意味ではなく単純な復讐劇なんですけど、はい、それをな、アニメーションとして動くというよりは、ギャグをこう散りばめていて、なんだろう、こう、紙芝居的に動かすんですよ、
うん、
だからうっかりするとこれなんだこのアニメーションはってなりかねないんですけど、はい、そのギャグがこうふんだんに入っているので世界観は笑って見られるんだけど、話はもう鉄頭鉄尾復讐劇なので、うん、どうなるんだろうこの忍者はみたいな感じでワクワクしながら見てますね、うん、
制作がトリガー、
はい、
東京 MXTV 系スタンタリル BS11 他で、ご覧になられるという、
はいはい、
いうことですね、
はい、
まあ、トリガーというと、まあ、元ガイナックス
の、クスの、
はい、今井さんとかが関わってらっしゃる、はい、
ブレンラガンとか、
宇宙パトロール、
ね、ルルコもそうですね、
そうですよね、
はい、
まあ、あの路線のやつですよね、
うん、
はい、はい、忍者スレイヤー、
忍者スレイヤー、
まあ、
はい、
スペシャルエディション版ということでね、国井さんはさ、はい、足止め先生、
はい、僕うさかめかなり高得点つけてるんですけど、
そうですね、
はい、
はい、
これはあのまさかのアニメ7期までやってた低級のスピンオフの作品なんですけど、まあ、スピンオフというかそのまあ低級の中に出てくるうさかめ高校というライバル高校があるんですけど、その高校のテニス部のお話ということで、うん、まあでも、まあ、結果スピンオフなんですけど、まあ、やっぱ低級のスピンオフなんで、
でも低級より俺好きなタッチですよ。
そうなんですよ。定休みたいなのを想像してみると、ほぼなんか、あれって思う。
だから、間合いがちょっとね、ゆったりしてる。
はい、
ゆったりして作られてるイメージが、
そうです。やっぱ、あの、7期もあの早口を聞かされた分、うさかめのテンポ、すっごいゆっくり見えるんですよ。
だから最初、監督違うのかなと思っ ったら、はい、あ、やっぱり板垣。
そうで、うん、色使いもちょっとなんか、
違いますね、
水彩画みたいな、なんかちょっとね、あのね、ちょっとふわーっとした色使いでやったりとか。
そうそうそう、昔で言うと、あの、ささめきこととか、
はいはい。
あの、放浪息子みたいなタッチの色使いですよね。うんう
ん、で、まあ、ギャグも、あの、定期はまあ、理不尽ギャグいっぱいありましたけど、うさかめは割と会話劇で笑わせたりとかして、うん、でまあ、あの役者さんもね、あのアーススタードリームっていうあのユニットがいるんですけど、はい、アーススターのあの子たちをメインキャストを務めてて、主題歌もやっててっていう、
そういうことなんだ、
やってて、
俺でもあの全然そういうアニメじゃないのに、なんかボール拾う時にしゃがんだ時に一瞬パンチ出して、はい、それに反応してる俺すごい情けなかったなんでボール
なるほどね。
そうですね。定休をだから今までちょっとそのはちゃめちゃアニメとして見てた分、うさかめ見て、あ、これいいなと、ちょっと癒しすら、うん、覚える作品で、うん、ちょっとびっくりしたっていう点で高速点つけてます、
ね。確
かにね。
はい。さあ、じゃあ私はですね、文、は、豪、い、ストレイドッグスあげときましょう。はい。
はい。
まあ原作が結構ね有名な漫画で、
そうですね、だいぶ前から話は聞いてました。
僕が一番グッときてるのは森敦氏が主人公ということですかね。
ああ
のいやいや森敦氏って地味だろうっていうところダサいと
か、まあ他派手ですからね、
はい、
もうみんな知ってるっていう感じですからね。
そうなんですけど、森敦氏ってっていうところでちょっとあの文学部
ああやっぱりグッときますか。
そうですよ、
文学の人たちのエクスペンタブルズですもんね、あれ。
そうですね。本当に
有名人、オールスターだ。
そんなバカな、怒ってないです
よ。ね、実在した作家さんと同じ名前の登場人物
だ
ね。
だから、はい、で、それだったらいいんだけど、必殺技がちょっと、あの、実在の、
そうそう、作品からね、
ちょっと、あの、寄せてある。流れ、
そうですよね。
そのアホらしさですよね。同人っぽい感じ
で、いや、そう、そこですよね。
うん。
だ読んでる人は、だからちょっと、おほほほってなるんじゃないですか。
三月期、まあ皆さんね、学校でやったかどうかわからないですけど、うん、森敦氏のね、あの、森の中で虎になってしまって、旧友と出会うっていう、まあ、あの、やつがあるんですけど、うん、そのまま主人公虎にな
りましたからね。
すごいパワー、なんていう能力なんだよ。びっくりしました、ね。国木田のっぽみんなイメージないでしょう
ね。ねえ。本当だよ。国木田のっぽなのかこれみたいな。
あの、文学好きなのかバカにしてるかでもなんか、まあ、そういう意味ではわかりやすく笑える作品なんですけど、クオリティが異様に高いんで、
触
りづらい作品にもなってるのかなっていうところなんですけれども、うん、なんか非常になんかこう、男性声優好きとしても楽しめますし、うん、まあ、なんかこの後どうなってくるのか。一話完結の、まあ、ミステリーものみたいな感じでございます、ね。うん、
あのテロップがその400字詰めの原稿用紙風に出るのもね、おしゃれ。
ああ、
なんかね。
あの演出が俺最初苦手だった。
なるほどね、うん。やりすぎだって感じ。
なんか痛かった。
まだ中二病のヒーローってそういう感じだよね。必殺技があってっていう文字でポンと出る。
ダザイオサムがあの主に自殺っていう。
そうです
ね。けど、なんかあの生命力って実は本人の人物像にもちょっと近いっていうのが最近分かってることで、割とこう、売名行為のためになんか自殺プレイをして、割とこう報道されて自分の小説するみたいな、そういう部分もあった人なんで、割とこう、あ、なんか史実に近いところもあるななんていう楽しみ方もあったりとかする、文豪ストレイドックスでございました。
はいはい、
さあ、以上が20位から11位まで。続いて10位からいっちゃいましょうか。10位から5位、6位までなんですが、同率5位が2作品ございます。10位から5位いきましょう。この辺かなりもう10位が27ポイントなんで、そろそろ参考にしていただいていいかなと。まあ癖のある3人ですけどね。ちなみに国井さんはもうアニメ見続けて何年ぐらいになるんですか。
そうですね、この辺、この東京がまだね、焼け野原だところから。
そんなにもう国井さんいくつなんだって話にな
りますよ。まあ、10年ぐらい、
まあ、もうそうですね。
無印ガンダムから
ですね。無印ガンダムとかその辺からですから。
僕はだから、もう、がっつり見るようになったのは20年ぐらいですかね。足首先生はここ10年ぐらい
です
。
まあ、そんなもんです
か
ね。
だから10年、20年、30年の年相がある、偏った部分っていうことで、ね、ぜひ、はい、皆さん参考にしていただければなと思います。第10位、
はい、
27ポイント。寝とげの嫁は女の子じゃないと思う。
あ、いいですね。
第9位、33ポイント。 とんかつ DJ 上げ太郎。
おお、いいですね。
第8位、36ポイント、うん、リ・ゼロから始める異世界生活、うん、第7位、39ポイント田中君はいつもけだるげ、うん、第5位、2作品ございます、大台乗りました、40ポイント、うん、少年メイド、そして坂本ですが、まさかの TBS かぶりという、あそこの木曜深夜 TBS が、うん、2作品40ポイントということでございます。以上10位から5位でございました。はい、ネット系の嫁は女の子じゃないと思ったとんかつ DJ あげたろ、D0 から始める異世界生活、田中君はいつもけだるげ、坂本ですが少年メイド、さあ、国さん、一作品お願いします。
僕ね、7位に入った田中くんはいつもけだるげ、これ大好きですね。
あ、これ割と日常系じゃないですか。
日常系でしたね、うん、その日常系の中で4コマ的というよりは笑いのベクトルが男の笑いなんですよ、うん、主人公男の子2人なんで、うっかりするとこうアニメたくさん見てるのは女子向けでしょって思われがちだと思うんですけど、僕も最初そう思ってたんですよ、うん、で見たらこの2人がもうとにかくぐだぐだ喋ってるんですけど、 その喋り方がやっぱすごくインテリジェンスなんですよね。で、そのインテリジェンスを全く無駄な方向に使ってこうぐだぐだ喋ってるっていう笑いに僕には見えるんですよ。そのくだらなさがもうおかしくておかしくてですね、
なんかこう男子高校生の日常とか、そうですね、なんか隣の席みたいな、
はい、の感じだと思う。だから、うん、男子高校生の日常で後半から男2人が別の学校に出てきて、可愛いってどういうことだと思う、うん、それはだな、でも大食いってどうなんだろうみたいなことをひたすら喋る男2人がいるんですよ、うん、あれのキャラクター知ってて面白いなって思った人たちはこの作品も絶対面白いはずですね。笑いのベクトルは多分そっちだと思います。
田中君はいつも桁、
はい、これ監督さんが多分ね、なんだっけ、女の子が田舎で、
のんのんびより
の方ですね。
マジで？
多分確か。
そうなの。シルバーリンクっていう制作会社ですね。
川、あれは川表というお読みするのかな。ちょっと字面がちょっとわからなかったんですけど。
東京 MX、はい、地放送 HTB、TVA、BS11 で放送中でございますね。
は
い、
その気だるさが出ているアニメーションっていう意味では、その間の取り方とかも素晴らしいと思いました。
田中くんっていう主人公が気だるい人ですね。気
だ
る。
これはもう何も目立たずに生きていたいのに、なんかに巻き込まれるんだよな。おい田中っていう、その太田くんがツッコミを入れるんですけど、太田くんがまた面白い。細
谷さん、
はい、
細谷さん何でも出てるな。
何でも出てますね、素晴らしい。
またこの田中くんの気だるげを大人っぽさと捉えて弟子入りする女子生徒、宮野さんっていうのがめっちゃ可愛いんです
。顔はめっちゃ可愛い。
女の子も出てくる。
出てきます。
めっちゃ可愛いですね。はい、さあ橋本先生、
僕どうしようかな。僕少年メイドいいですか。
少年メイドどうぞ。あ、まあそうですね、助走もしますね。
僕、いや、そこじゃないんですよ。
そこじゃない。
僕まさかショタの毛があるとは思わなかった。
自分に新たな正義に
目指す。素直にこの主人公の千尋くん、うん、もう可愛いとしか思ってないんですけど。
それがどうしても
痛かった。そうですね、主人公の男の子は、まあ、家事が大好きな小学生の男の子で、うん、まあ、お母さん亡くなっちゃって、はい、まあ、おじさんの屋敷に引き取られるんですけど、その屋敷がものすごいゴミ屋敷みたいになってて、うん、もう生理的にものすごい綺麗にしたら、うちでメイドとして雇うっつって、可愛いエプロンを着させられてるんですけど、エプロンの下に半ズボン入ってるんですよね、うん、あれいいですよね。単純にあれいいです。
何を言ってる
の。女装とかまで行くと、ちょっとなんか違うんですよね、それはね。
この子としての可愛さ、
そうだよね。
お前本物じゃねえか。
いや、僕もうこれがちょっと、あ、僕やばいなってちょっと思ったのが、1話か2話かなあったのが、そのおじさんが職業でデザイナーやってるんですよ、ドレスかなんかデザインやってて、で毎日夜中までちょっと部屋の明かりつけてデザインの仕事してるのを、ちょっとまあ夜起きてきちゃって部屋のドアの隙間から覗いちゃうんですけど、でそれがバレてちょっと入ってきなって、なんかココアかなんかを入って渡されて飲むんですけど、あのソファーの上に体育座りして飲んでるんですよ。うわー、かわいいと。
ガチで、ね、本当にゲート開きましたね。彼ゲート開きましたね。いや、もう大丈夫か。
あれ見た瞬間にちょっと、わ、僕この子好きかもしれない、はいはい、本当に。
はい、そういうところなんですね。なんかそのディテールがやっぱ細かいという
か、確かにね。
大学の、
はい、そうですね。千尋くんはそのいわゆるその男の子みたいな扱いは全くされてないんですよ、その学院では。あくまでその小学生の男子で家事が好きな子で、でなんか知らないけどあのメイド服を受け入れてるっていう、そこだけがおかしくて、
そうですね。
この作品だから素敵だなと思ったのが、まあ僕の趣味ですけど、そのね、大富豪の家のところにまた引き取られて、そんな格好させられてってなると、まあ、そういう部分の、その、いかにもこういうのお好きでしょっていう方向かなとも思ったんですよ。それもあるんでしょうけど、これ作品の冒頭とか見てると、もっと家族愛ってなんだろうみたいな書き方ですね。だからその男の子出てくるんですけど、もう、これ見よがしにその女装をさせて可愛いでしょとかって言うんじゃないんですよ。はい、海外しく働いてる、それを見守っているおじさん。で、おじさんもその彼の お母さんの弟であるわけだから、その姉の面影もちょっと見るっていう部分も出てたりすると、僕が守らなくちゃな。でも口下手というか言えないからっていうのが、その辺のこう人間感情の書き方がものすごくこれ繊細なんですよ。はい、家族ドラマとしてこれは見られると思います ね。
そうですね。時折回想シーンでね、お母さんがこんなこと言ってたなとか出てきたりとかして、
うん、卵焼きがねみたいな、はい、いい話なんですよ、
少年メイド。こちらは TBS、
TBS ですね、
はい。少年
毎週木曜日の深夜に、
はい、8ビットですね。インフィニットストラトス
だったこれが、ね、本当だ、そうなんだ、
8ビットなんだ。
これそう、同じポイントで並んだ少年メイドとは同じですよ。
そうですね、
同じ、
はい、
はい。
ということで、じゃあ私はすげえ悩むな、はい、
うん、悩みますねこれね、
全部しゃべりたいんだけど、
はい、
とんかつ DJ やって
たんですかね。
あ、これいいですよね。これね、でもね、入るっていいことですよ、これ
びっくりした。
僕もね、びっくりした。
いや、あのね、いや、連載、漫画もかなり、
あ、知ってたんですか。
事前に知ってはいたんですけど。
僕全く知らなかったです。
で、まあ、アニメ化、そして第一監督、うん、あの路線化ってい
う。はいはいはいはい。
まあ、ギャグ漫画ビューミーの路線化なっていうふうにも思っていたんですが、すね、うん、蓋を開けてみると、まあ、やっぱ第一監督、ね、うん、長尾さんと一緒にやってたんだっていうところもあって、やっぱ原作、
うん、
尊重ということで、はい、まあ、原作の、絵のタッチをそのままに、う
ん、
またギャグをちゃんとこう、はい、どう両立するのかなと思ってたら、本当テンポよく笑わせてくれるんで、うん、まあ、まず、どうしたって、とんかつ DJ 開けたろってなんだっていう、
まあ、そこですよね。
インパクトがありますよね。とんかつ DJ って
意味がわからんと。
で、まあ、渋谷のとんかつ屋さんの息子として働いている主人公が、まあ、職人であるお父さんにとんかつの作り方とかいろいろうるさく言われて、チェットが持ってる時に、出前を頼まれて、で夜遅くにある、とんかつを、届けに行くんですよね。うん、そこがクラブ。
クラブ。
渋谷のクラブで、うん、で、ちょっと見ていきなーなんていうふうに言われて、いいっすかとか言って入って、見たらアメリカからなんかすごい DJ。
はいはい、
で、その DJ の動きが、どんかつを作ってる、おやつの動きと同じだ。そんなバカなことあんの
いや、超面白かった。
あれが面白い。
ファンテーブルとは皿なんだ。そう、一番面白かったのは、フライヤーっていう言葉が、
トンカツ揚げるやつですよ。違うわ。
そう、トンカツ揚げるやつと、あとチラシのことフライヤー
って。チラシのことフライヤーって言いますからね。
わぁ、なんだ。そんな考え方があるんだと思って。
いや、なんかね、お笑いで言うとね、これまあいろんなレトリックとか技術があるんですけど、まあ、
はいはい、
なんかこれを走らせる、ストーリーとして走らせてるっていうのがすごいところで、
うん、
まあなんだろう、パッと見下手っぽく見えるんですけど、はいはい、なんかちょっとアバンギャルドっていうか、なんですかね、ピンポンとかのアニメあったじゃないですか。
はい。
ああいう感じで、直線を多用せずに、ほんと手書きっぽい味で動かしてギャグやってるっていう、なんかほんと、大地監督すごいなという、単純に思える作品になっていたのが、とんかつ DJ や
から。あげたの。
ぜひ見ていただきたい。
すごいセンセーショナルな。
びっくりしましたね。
ね、
はい。
くだらないっていう。
そう。
とにかくくだらないっていう。そういった作品でございました。10位、ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った。9位、とんかつ DJ あげ太郎。8位、リ・ゼロから始める異世界生活36ポイント。7位、田中くんはいつもけだるで39ポイント。 そして5位少年メイドと坂本ですがが40ポイントでございました、残りは4作品でございます。はい、
熱文字。
さあ2016年4月、熱量と文字数アニメ期待値ランキング、
はい、はい、
全部見てみた件で、はい、上位4作品発表していきたいと思います、
うん、はい、
坂本ですが少年メイドももう40ポイント取ってるんで、こっからはもう皆さんマストで見ていただきたいという作品ってことです、ね、
はい、
4位45ポイント鋼鉄城のカバネリ、
おお、
2位同列2位が
2
作品ございました、
うん、
47ポイント、
お
フライングウィッチ、
はい、
お、
そして12歳、
うん、
ちっちゃな胸の大
きい、ほう、
入っちゃいましたね、2位になっちゃいましたね、そして1位、
1位
51ポイント、くまみこ、
あー、わかりました、
あ
ー、いやー、
なるほどね、
納得するっていうのはこういう作品なんですね。
上位3作品聞いて、あ、この3人は疲れてるん
だ。そうですね。本当そうです。いや、褒め言葉ですよ。これはね。
そう、疲れた時に聞くね、この人
は。これはもうね、染み入りますよ。
ああ。
じゃあ、どうしましょうか。まず、カバデリ。
カバデリからです
よ。
これはフジテレビ
ノイタメナワタですね。
やってる、もう本当に本格的、一番ちゃんとしたアニメですよ。
いや、みんなちゃんとしてますよ。
ちゃんとしてるけれども、もうちゃんとその期待に応えて、ちゃんと面白いってすごいことじゃないですか。
大きい話があって、こう、アクションあり、という感じのあれですよね。
脚本が大河内さん。
はい。
そして監督が荒木さん。
荒木
さんも、うん、あの、進撃の巨人
のね。
で、ウィットスタジオ。
うん、
で、まああの、進撃の巨人的な恐怖の演出もあり、
ね、
はい、まあちょっと時代劇風のね、
うん、そうなって
ます
。
デザインもあったり、まああの、鋼鉄城、まあ、鉄道みたいなのがね、うん、ある日村にやってくる、そしてそこでなんかゾンビみたいな人たちに襲われるみたいなアクションもあり、
逃
げ、うん、
はい、
ドラマありというところで、どうでしょうか。
僕面白かったなと思ったのは、まあこれで荒木さんで最初の設定を見るとゾンビが襲ってきて、でまあ籠城戦をしているっていう形になってしまうと、どうしてもあ、やっぱりこういうのですかっていうのはあるじゃないですか。で今あのハリウッド映画ももうそっちに寄せてきて、やっぱり同じような映画があのワールドウォー Z とかで、まあ、あるんですよ。でそれでじゃあこれは新しいのはどこなのかってなると、一番端的に分かりやすいのは電車で移動し、戦いながら移動するっていうのと、やっぱりその江戸時代テイスト、和物で、和物なんだけど刀というよりはその鉄砲みたいのを使うと、だからまあ刀を使ってしまうと進撃の巨人と被ってしまうっていうところがあったんでしょう。だからもうその武器マニアとしてはこれ、まあ、全部作り物、あ、オリジナルの武器なんですけど、それをどうやって魅力的に見せるんだろうか、荒木監督はって見てたら、実にそのアクションとしてかっこいいんですよ。
かっこよかったです、ね。まあ、宮地正行監督
は、
伏せ、鉄砲娘。女の子が、うん、まあ、大筒みたいな。
そうです、大筒みたいなの持ってましたね。
戦ったりもしましたけど、うん、ああいう世界観にちょっと近いか。
そうですね。
遊び先はどうですか。
僕やっぱり僕こういう世界観の作品ってあんま見たことなかった、
うん、
あんま見てこなかったんですけど、うん、もうまスッと入ってきますね。本当にもう絵も綺麗だし、アクションもめちゃくちゃ動くし、僕すごい細かいなと思ったのは、主人公の男の子がまずカバネリっていう、ね、そのまあまあ、いわゆるゾンビみたいな状態になっちゃって、その追い出されちゃうんですよね、うん、あの記者が隔離されちゃうんですよ、ね、それをまあ友達があの助けて、うん、まあ記者に引き上げた後にメガネかけてあげるんですよ。
あ
んな、
ね、
でしかもそのシーン別にあの本当隅の方でちっちゃくやってるんですよ、画面の隅の方で。細かって思った、
うん、
メガネちゃんと友達だから持ってて、うん、めっちゃスッと、
まずあのフジテレビであれだけ残虐な描写ありなんだなっていう、
はい、それもちょっとあれ出したけどね。
僕はね、あの全く情報を入れずに1話見たんですけど、うん、で、わ、なんかキャラクターが古臭いけどいいなぁ、
うんうん、
三木本っぽいなぁと思ってたら
三木本さんだった。
びっくりしました。
びっくりしましたね。
うわ、かわいいなぁ、このなんか、
ドミオさん。
なんていうの、
やっぱ独特ですね。
御前様みたいな。いやー、 もう三木本だわ、三木本の遺伝子だわと思ったら三木本さんだったっていう、ありがとうしかないですありがとうしかない、このキャラクターデザインが普遍的に愛される可愛さなんだっていうのをちょっと証明してもらったような感じがありましたね。
その辺の見せ方もやっぱ素晴らしいと思いました、荒木さん、はい、だからお話としてもこれ少年漫画としても見られると思う、残虐残虐っていう風になっちゃいますけど、結構だからその少年がそのヒエラルキーっていう身分階級がやっぱこの中がっちりあるんですよ。侍が偉くて下にいるやつはもうどうでもいいっていう風になってる世界から、俺はっていうところで、あの妹を見捨てたっていう過去をずっと背負ってた主人公が、まあカバネリという中間の人間になって力を得るという話なんですけど、それがだからみんなを助けるっていう風になった時に周りは見捨てていくんですよ。あいつはもう発症しちゃってるからってなった時に、お前たちが見捨てた男がお前たちを助けるんだ、それを背負って生きていけって言って、自分はもう死ぬつもりで、あの列車を送り出すんですよ。で、それをまあ、無名というものすごい強い女の子が助けるっていう形になるんですけど、あそこにその復讐みたいなの、人情、感情が入ってくるっていうところが、おお、こう、内さんっぽいなぁと思いましたね。痺れましたね。
一話ごとに語る人がちゃんと
ある。うん、ある。
もう最初にね、自分でなんかちょっとゾンビになりかけてるところをちょっと、
なんかね、拷問器具みたいなのを、
ね、自分で締め、体締めてね。
締めて、首締めて。
こっちも力が入って、おーってなるポイントっていうのがいっぱいあって。
本当に壮絶でしたね、あのシーン、ね、
うん、はい、というわけで高鉄道のカバネリ、はい、もうフジテレビノイタメガでございます、
ぜひ見てください。
そして、2位47ポイント、うん、フライングウィッチ、おまずこれ語りましょうか、はい、
これね、ま
あ、
うん、
魔女の宅急便
まあそうですね、
魔女の宅急便の、はい、リアル版みたいな、
高校生の女の子版みたいな、
まあ、あえてなぞってるところもあると思うんですよ、
うん、多分ね、
15歳になったら家を出なきゃいけないとか、
猫を一緒に連れている、
黒猫一緒に連れていく、ほうきに乗る、はい、でもまあ、本当は自分の身内以外には言っちゃいけないんだけど、うん、うっかり口を滑らせて言っちゃう明るい献身爛漫が主人公、うん、青森県を舞台にしているというところでございます。鷲見先生、何かありますか。
僕はやっぱりさっきの田中君のやつもけだるげも日常系ですし、うんうん、フライングウィッチも日常系ですけど、こんなちょっと非日常が入るだけでめちゃくちゃ面白いんだなって思った。だって魔女が、まあ、普通の、まあ田舎で暮らしてるというだけで、特に事件が起きないっていうところがすごいなと思って、たまに知り合いが様子見に来るとか、そうで、まあ、お姉ちゃんと呼んでる人とか、まあ、魔法陣書いてじゃあねって一瞬で消えるとか、それ以外特に何もないっていう、
主人公の妹が可愛いん
だ
よな、
あ、いいですね、
可愛いよね、魔女がやっぱり黒タイツ履いてるっていうのは大事だ
なと
思いました、
うん、まずね、
大丈夫かこれ浮いちゃって見えないか
でもタイツ履いてます、
これちょっと下から乗せ
る危なかった、そうしたくなるという
ジェシーさん、
これだから監督さんが桜木さんだ、これ原作読んでたんですよ、
はい、
でアニメ化が決まったということで誰がやるんだろうってワクワクして1話見たら桜木さんという方だったんで、この方ガンパレードマーチとかあさっての方向とか僕大好きなんですね、この作品やった感ありましたね、これも安心みたいな、バッチリみたいな、本当だよね、
いや本当にそうだよね、
あ、これシリーズ構成赤尾デコさんなんですね、
赤尾デコさん、うん、ここに振り向けば赤尾デコ
です、かっこいいですね
ブーツェンですよ、
おー
古いな、一番よ
く古いな、そう、フライングウィッチャー、まあ放送してる時間こそものすごい深いですけど、これはもう本当に録画してでも見るべきです、
これはね、
ちゃんと
夕方に放送してほしい、
あ、それはご家族で見られるアニメです、これは
もう子供と一緒に、は
い、全然ね、お色気描写とかそういうの全くないんで、
ただね皆さん、は
い、
黒タイツ
はいや、もうそれはもうこじらせてる言い方です、
はい、そうですね、
はい、いや、いいですよ、
はい、そして同じく2位、はい、47ポイント
同率、
12歳、
うん、
ちっちゃいのにときめき、
はい、
これ
正直2位に来るとは思いませんけど、いや見て素晴らしくあれでしたけど、
そうです、僕もかなり高得点入れてますけど、
ただ面白かったですね、
はい、
朝の番組なんだよ、
朝だ、
いや、これね、月曜の夜7時半なんですよ、
ゴールデン、
夜7時半、
はい、
ゴールデンで、
はい、
NHK だっけ、
これあの MX、
いや MA 東京 MX
だ
ね、
あ、
はい、
そう
なん
ですよね、東京 MX、ATX、TVA、サンテレビ、他、うん、
で原作がチャオの漫画、
チャオだからまあ少女向けですよね、うん、で少女漫画12歳の女の子が主人公で、うん、子供から大人になるような年齢の女の子が抱える問題を、うん、まあ結構リアル、リアリティーとともに、
ね、まあそうですね、
まあ思春期っていうところがね、なってるんで、まあやっぱ今までのなんか少女漫画のイメージだとやっぱり、まあ、主人公の女の子がまあ恋に恋する女の子みたいな感じで、まあ、クラスになんかねスポーツもできて勉強はできる子もいて、そこに憧れてるんだけどなかなか思いが届かなくて、で漫画の最終回ぐらいであの告白して両思いになるっていうのだと、のだと思ってたら、この作品はもう早々に付き合うんですよね、恋人同士に、
ね、
あのこの作品の内の言葉で言うならカレカロになるんですよね、すぐ。そうです、もうアニメ2話で2カップル生まれてますから、
そうですよ、ね、
でカカレカノになった後のその愛の深め方どうするかみたいな話をやってるんですよね、
だからある意味、はい、ある意味ですよ、うん、学校ではなかなか言えないような、うん、性教育漫画になってますよ、
うん、まあまあ
そうですね、1話でもその辺の単語が出てきましたね、
要はこのラブセッションって12歳の女の子っていうだけでもう大きいお友達がダメきたって
まあ確かにね、
年齢言ってるし、しか
も思いっきりこう生理っていう言葉が出てくる、
言ってましたね、
で生理に対してどう対応するのかっていう割とリアルな家族とか友達の会話、ね、うん、まあ、それもぶっ込んでて、あ、このアニメそういうやつなんだ、ちょっとこれはあのうかつに笑い飛ばせないぞっていう、
そうでしたね、
雰囲気ありましたね、
だからそれに対するその男子のその無遠慮というか無思慮というか、あのダメさ加減もはっきり出て、女子と男子の対立っていうのも出てくるところは非常にこう、ま、真面目な作りですよね、
すごい、すごい原作力です、
そうです、これはあのなんですか、男子の可愛さもすごい引き立っててね。やっぱ女子も、そうですね、女子も12歳ならば、男子も12歳。いや、
大丈夫
もうじゃ、今期はショタです。あの、
今期はショタ
です。僕は、あの、この、まあ、今、ここに手元にイラストあるんであれなんですけど、はい、この、まあ、ショートカットの子がゆいちゃんっていう子で、うん、あの、ね、まあ、2組目のカップルの女なんですけど、あ、まあ、この子の、まあ、まあ、彼氏である檜山くんって子が僕好きで、
ああツンデレじゃないですか、
はい、ツンデレの子でね、ちょっと悪ぶってる子で、もうこの子が好きになって
可愛く
てしょうがないのがあのこのゆいちゃんって子はもともとモテるというかクラスの男子からも結構人気高い子だったんです、うん、で隣のクラスの男子からも前告白されてちょっと断ってたりとかして、うん、である日このゆいちゃんが廊下通ろうとしたら、その前告白した隣のクラスの男子が廊下にいてちょっと通りづらいと、なんか、まあ、昨日の今日だからって、でそしたら檜山君がそれ見てどうしたんだよって言って、あちょっとあの何々君が廊下にいてちょっと通りづらいのが檜山で、檜山君が何よあの俺の影に隠れていいからとっとと歩けよ
っていう、かっこいい、
いやかっこいいと思うんですけど、うん、あの12歳じゃないですか、小学校6年生じゃないですか、
あそこ重要だよね、
男子の方が背低いんです
よ、
隠れてないんですよ、
そう、女の子の方がちょっと背高いの、
もうその辺がね、
でも彼女はそこもうそんなの関係ない、ドキドキしながら後ろについてってるっていうね、
もうその頼りがいのある背中が大きく見えてるだけで十分なんです、うん、ゆいちゃんは
男と女って何なのか考えちゃう、
ね、考えちゃうこれ見て考えちゃう
で、しかもやっぱ小学生なんで、自分が小学生の頃にも、あ、こんなのあったなってことを思い出させてくれるのがあったりとかして、僕もう、見た瞬間に、うわーって声に出して言っちゃったのが、作品の中に、プロフっていうのが出てくるんですよ。なんかちっちゃいのポストカードみたいなのに、名前と、まあ、星座、生年月日、星座、好きなもの、好きな教科、嫌いな教科とか書いて、友達同士で交換するみたいなカードが出てくるんですよ。うわ、やってた、女子これやってたっていうのがたまんなくて、でまたこれをなんかカレカノ同士で交換するみたいなのがあったりとかして、
だこれチャオで連載してるから取材がすごい綿密なんですよ、
なるほど、
本当にリアルな小学生がやってることっていうのを作品にも反映してると思う、うん、あ、なんか今の小学生こうなんだな、
う
ん、
そう思うと、だからでもやっぱり彼氏彼女っていうのがものすごく大きいんだっていう驚きもありましたね、
だそこでやっぱ漫画で成長、
うん、まあそういうことだね、
僕なんかからすると女の子が主人公じゃないですか、
はい、
初めて知ることだらけですよ
ああ、そうか、なるほど。そうですね。 見たことない世界ですよね。あ、
なんていうか。そんなの汚い虫知らなかった。
そんなこと言わないでください。
無垢な、あの、イノセンスな頃ですから
ね。二人の姉のね、汚い虫。そうですね。まあ、というわけで、見ていただきたい12歳。はい、
ちっちゃな胸のときめき。
OLM というところで作っています。ATX、東京 MX 他で放送中です。はい。そして1位、51ポイント。今回唯一の50ポイント超えでございます。くまみこ。
くまみこ。
それぞれこの作品はいかがでしょうか。
はい、この作品はですね、まあその、まあ、熊、もう、なんでしょう、喋る熊と、ちっちゃい女の子の組み合わせ最高だよねしか言えないんですよね。
なんかこう、コックリさん、グレコックリさんの、はいはい、雰囲気なのかなと思いきや、うん、まあ、実はその、熊と人間が、まあ、配合してできたというかね、そういう家で。で、熊が割と喋れる、日本語を喋れる。でそのクマが本当に普通に喋ってるっていう家で、まあ、あの巫女をやってるのが神社、
ね、まあ神社通だね。
多分巫女服を着ている女子高生が主人。
いや中学生です。
中学生。
中学生。
で女子中学生、でもさ、俺女子中学生がさ、近所の子がさ家訪ねてきた時に、あの制服着てるじゃん。
はい。
もう俺ドキドキしたもんね。もうドキドキしちゃったの。ああ。だからまあ、そういう、まあ、外向きの人も人格も見えつつ、うん、馬と一緒にいる時の2人だけの人格がすごく可愛い、うん、まあ、日常系のアニメといったらそうなのかな。
うんと田舎でその熊と喋れるっていうのは、まあ、部外には出してくれるなっていう村の規定があって、ただ彼女は普通の中学生の女の子ですから都会で行きたいって思ってるんですよ、はい、もう出たいと、こんな何もない村嫌だみたいな話で、そう、それもわかるんだけど、熊はもうある意味普通の お父さんですから、うん、いや心配なんだけどな。じゃあこれスイカってなんだかわかるっていう時、
都会中、
そう、そういうところでこう笑いを取っていくという、
まさかの人間じゃない方が常識人みたいな、
うん、ね、そうなんですね。
熊はお父さん役の方がクイズ出してね、うん、この改札を通るときに東京で必要なものが何ですか、スイカ、国、
イチゴ、
サラ、バナナ、本気で悩む、
本気で悩むその辺のこう歌詞に、
スイカだけは仲間外れの野菜だから、ね、スイカとか言って正解出してきちゃう、うん、
その辺が素敵だなと思ったし、このこれ作家さんが女性なのかちょっと分かんないですけど、2話か3話目ぐらいで新しい巫女服を考えようみたいなことになって、みんな村の人たち考えて作るんですけど、もう悪乗りしてんですよ。もう女の子として可愛いとかアイドルみたいなの作ってくるんですけど、散々やってじゃあこれ着てこれ着てっていうの一回着るんだけど、最終的には彼女は私はあなたたちの着せ替え人形じゃないっつって、その回終わるっていう感じが、わあ、なんかリアルな感じですごくいいなと思いましたね、僕はね、こういう切り取り方がね。
まあ可愛いです
。うん。でも可愛いんですよ、だから。
一緒に疲れた人にぜひ見てください。うん。可愛いよ。
エンディングの曲がまたたまらん。
ああ、いいですね。これ、はい、本当にちょうどいいシュール加減なんですよね。
うん、ちょうどいい。本当に。ちょうどいい。
なんでもう3話、4話ぐらいまで見ると、もう熊が普通に喋ってるのが普通に見えちゃうのかな。うん、もう会話が面白いですからね。
まあ、クマミコとかフライングウィッチっていうのは、そのちょっとね、ちょっと日常とかけ離れてる存在がいる日常っていうところで、癒されることが多いんじゃないかなと思います。さあ、もう一度おさらいいたします。1位、51ポイント、クマミコ。2位、47ポイント、フライングウィッチと12歳。4位、45ポイント、鋼鉄城のカガネギ。5位、40ポイント、少年メイド。そして、坂本ですが。7位、39ポイント、田中くんはいつもけだりで。8位、36ポイント、2位、0から始める異世界生活。9位、33ポイント、とんかつ DJ あげたろう。10位、27ポイント、ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った以上の10位ランキングでございます。
なるほど。
それでは、続いて、サイド B、聞いてください。新アニメ全部見てみた系サイド B。 よっよっよっ
どうも、優しい雨、松崎です。
カーデスピーのカーデです。
藤井21です。
はい。
はい。またやってきました。
また、懲りずに。
懲りずに。
はい。やってまいりました。はい。まあ、本編の方々はね、まあ、期待値ランキングということになってますけれども、はい、我々はそれに加えて、ちょっと自分の欲望が、表に出すぎてしま
った。毎度毎度。
俺らも懲りないねという、う
ん、好きな、まあ、キャラとね、はい、キャラ度の高さがちょっとね、ランキングに響いてくる感じの特殊な感じですけど、はい、
ブヒルぜサイド B の B は武器の B ですからね。そうでもね、やっぱり聞いてる方はやっぱりサイド B の方が自分の好みに合ってる
そういう声も
たまに聞きますから、
はい、本当かいいでしょうか、その
いろんな人がいますからね、
はい、まあ、いろんな趣味の方がいますから、はい、まあ、我々も、まあ、誰かの救いになってくれると思いますけど、まあ、なんか近況をね、
あ、そう、サイド部品ということで、はい、いいですか、はい、ちょっと前期の冬アニメの、はい、ちょっと俺の推しの女をちょっと紹介して、
おお、俺の、はい、来ましたね、
再現のファントムワールド、おー、こちらね、すごく面白かったんですが、はい、川上舞先輩、
はい、
舞先輩が、はい、ベスト、まあ、嫁ということでですね、冬アニメで
決まりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。やっぱりまず先行でだいぶリードしたんですね、最初のリンボーダンスで。
そうですね。
で、そこから
逃げ切り型。
逃げ切り型なんですよ。で、まあ、そこからいろんな女の子出てきて、まあ、小糸ちゃんとかも僕好きだったんですけど、
はいはいはいはい、
途中でですね、おねしょ高いがございまして、記憶をなくして少年になった春彦くんをこう世話してくれると、
はいはい。
もうあの段階で僕ですね、だいぶこう焦点しましたね。
焦
点でございます。
おねしょた最高。
あの回、マジ神回だったんで。
すごくわかります。
そう、
自分がショタの気持ちになって、
そうなんですよ。それを京アニのクオリティの、ね、高いあの絵でやってくれたということで、
はい、
甘い先輩を僕は選ばせていただきました。
はい。京都アニメーションさんには何かしら送りたい。
送りたい。まあ、ゴミ箱にそこへあると思いますよ。
サイド B は感情の赴くままにランキングをつけてるっておっしゃったんですけど、
はいはい、
最近僕も感情がちょっとダダ漏れすぎて、
どうした、
はい、とんでもなく涙もろくなってしまいまして、
おお、
もうガバガバなんですよ、涙腺が。
ガバガバって言い方。
見えても、はい、もう涙がすごいし、
はい、
前期で言うと、僕、泣くようなアニメじゃないんですよね、最終回でも。教えてギャル子ちゃん、僕大好きだったんですよ。最終回でも僕、ボロボロ泣い
ちゃって。なんで？
え、泣
いて。いや、なし、いい子たちなんだ
と。かわいい。友情、はいはいはい、女の子、一生の友達って本当ですかっていう。
はいはいはい。その、オタコとお嬢
と出会いから友達になるまでの、話だったんですけども、うわ、なんていい子たちなんだ、この子たちは。
すごくいい話なの分かりますけど。
だからもう、うわー泣いちゃって。だって、あれ、第一章で、乳輪の大きさみたいな。
やってましたよ。
おっぱいの器用なのか、乳輪もでかいのかみたいな話。
バカなんですよ僕の感情がただ漏れ出
しちゃう。感動の測定値がちょっと割と壊れてる感じ。
わかります。まあアニメでしか感情が動かないから。その気持ちわかるんですけど、さ、うん、僕ね、最近テレビがちょっと変な感じになっちゃいまして、
うん、
まともにテレビが映らない状況になってしまいまして、
あら、
なんで今便利ですね、はい、ニコ生でアニメを再配信してくれたりとかあるじゃないですか。で、再配信してないやつは友達ん家に行って見る。
昔ながらの。
本当昔ながらの。
今風のこのニコニコの配信もあり、はい、昔ながらのも
あり。あれニコニコだとコメントとか流れてくるじゃないですか。
ああ、確かに。
でもコメント流れると僕なんかちょろいんで、そっちに感情が
ある。わかります。
流されちゃう。
わかります。
例えばなんか可愛いなと思ってもこいつなんかちょっとあざといよなっていうコメントが流れてくるような。
なるほど。
一週目は絶対コメント消してます。
あ、確かに。フラットな気持ちで一週目見て、二週目以降はね。
二週目はもういろんなツッコミ
を楽しみながらって感じ
で、はい。流れる文字を見つつっていう感じでやっておりますんで。そんな我々のですね、
はい、
今期、2016年の春アニメ、
はい、
4月新版ですね、
はい。
このアニメの、ベスト10を はい、発表したいと思います。はい、本編はね、皆さんそれぞれが、ベスト20を決め、期待値ランキングベスト20を決めて、1位が20ポイント、2位が19ポイントというふうに点数をつけていって、で、最終的な総合得点で、ベスト20を発表という、うん、ことなんですけども、我々サイド B は、それぞれがベスト10を決めまして、はい、うん、1位20ポイント、2位に9ポイントという感じで、まあ、それの総合得点でという感じになっております。はい、どんな、欲望が打てたかっていうのでしょうか。
はい、はい。
というわけで、ベスト10の発表なんですが、はい、9位のアニメが2つありますので、9位タイ、9位タイから発表してい
ただきます。はい、お願いします。
9位タイから、ベスト3直前の4位まで発表していきましょう。はいはい、ポイントと共に発表していきます。
はい、
じゃあまずは、9位タイ、1作品目。うん、9ポイント。
はい。
寝とけの嫁は女の子じゃないと思った。
ほうほうほうほう。
で、同じく9位タイ。
はい。
少年足部ゴーゴーゴマちゃん。
この2つが並ぶときや。さすが最上級。読めないなこれ。
さあ、続いて、第7位タイが、この2つ。
そうですね。
第7位タイ、10ポイント。
はい。
1作品目。爆音。
おお。
そして同じく10ポイント。12歳、ちっちゃな胸のときめき。
はい。
はい。じゃあ第7位、第7作品でございます。はい、第6位、12ポイント。
うん、
ハンドレット。
おお。
第5位、13ポイント。うん、1ポイント差です。ハイフリ、ハイスクールリード。
はい。ほうほうほう。
それが第5位。そして第4位、14ポイント。こちらも1ポイント差ですね。鋼鉄城のカバネリ。バラバラ。
なんだこれ。なんだこのランキング。
あのね、主張が強すぎて3人が集まるとやっぱこうなる。
いや、本当そう。
復習おさらいしますと、第4位14ポイント、鋼鉄城のカバネリ、うん、第5位13ポイント、ハイフリー、ハイスクールフリート、第6位12ポイント、ハンドレット、第7位タイ10ポイントが2つ、爆音と、12歳ちっちゃな胸のときめき、第9位タイが2つ、9ポイントで、ネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったと少年アスペゴーゴーゴマちゃん、
うん、
でございます。
あの皆さん の, こあの好みがこう追消滅した形で、はい、搭載されてゼロになる感じがたまんないですよ。
確かに なんか料理でいろんな調味料を足しすぎて、なんかすごいなんかアニメに出てくるなんか料理満
点、あの紫色のゴトゴトゴト
あの美人の女の子が料理メタ的な出てくる。
もうぐちゃぐちゃですね。
アシメとこうネトゲヨメが追消滅して、料理使いを的な
搭載されましたよ。すいません、少年アシメゴーゴーマちゃん、私がちょっとお気に入りでして、
はいはい、
少年アシメって、はい、僕はまあ小さい頃にやってた、
やってました、
はい、
それは、ね、23年ぶりに。
あ、そんな前
だ。そんななるんだ。
だから当時の記憶も僕そんなになくて、
うん、
なんかまあ新しい気持ちで見れたんですけど、
はい、
今回のイチオシは、ごまちゃん役の、遠山直大先生です。声優ドラフト会議で、松田事務所に、
あの御社のね、
所属していただきました遠山直大先生。
遠山さんいい演技されてる感じ、
は
い、
で、なんか見たら素直くん、もうなんか遠山さんがやってるんですよね、シクシクってない
けど、
なんか足部くんのなんか、
うん、
ストーカーみたいな人形持ってる、
うん
うん、だからやっぱり遠山さんのやっぱあの演技の幅の広さに僕は脱帽、ね、
ああなるほど、
はい、で、ぶっ飛んだギャグ、
うんうん、
今見てもなんこれはギャグとして成立してるのかどうかのか分かんない。
ああ、なるほど。
そう
だ、突然銭湯にピラニアがいるって、そこにいつの間にかコマちゃんが入ってる。そっから出てきて、誰でしたっけ、ボーちゃんじゃないですけど、あの子のお尻にピラニアが噛みついてる。
いますか、ボーズの子、
はい。何もかも成立してるのかしてないのか分かんないボケ、ぶっ っ飛んでて、これはね今のアニメ界に必要なことだと思います。ああいう雑な、
なんかそうですね、アシベもなんか天然なのかそうじゃないのかもうよくわからない感じ、
計算なのかあれ、は
い、あのそれとピースピース
みたいな、それかわいい、あれかかわい
い、いやもう本当にね、あの言葉選ばないですけど、イカれてんじゃねえの
アニメとしてイカれてるの、ね、的に
僕のまともな感覚の持ち主なら、あのピースピースずっと言ってるところはカットしますよ
制作側にいたら、
はい、いいぞ、はい、
今日それが深く刺さったってこと
ですね、はい、すごい面白かったです、
なるほど、
はい、僕、はい、7位に入った12歳ちょっとお話しして、
はい、
ほうほうほう、
僕正直12歳、はい、ちっちゃな胸のときめき、はい、これ正直タイトル見て、はい、なんて言うんでしょう、横島な気持ちで見ました正直
すごく横島な気持ちで見ましたそれはねみんな思ってきた、うん、
ただ見たらもう最高もうキュンキュンする、超キュンキュン、
あちょっと待って、でもあれって割と子供向けと言いますか、こう、
あ、まあ、時間的にも結構浅い時間ですし、
本当に対象年齢は小中の、ね、女の子向けですよね、
そう12歳の女の子に向けた、
うん、等身大
の、そう、あでも最近の12歳小学6年生ってこんなに進んでんのかこんなに愛してんの
それにキュンキュンきちゃってる
主人公の花火ちゃんっていう女の子の、はいはいはい、まあ、相手とか彼氏が高尾くんっていうんですけど、もうイケメンすぎて、
ああそうです
よ、うっす12歳じゃない私抜かれたい
あれ女の子になるの
あそうです、感情移入はそっちだ、
高尾くん超イケメンあちっちゃな胸は主人公の胸なの、
僕の胸がこっち向いてる
なるほど、
僕これうっかり前日の夜に録画して朝一で出かける前に見ちゃったんですけど、もうふとパンパン
と高尾くん大好きって思ってじゃあね、藤井21はこれから藤井12として活動してみてください
このアニメやってる期間だけでカ
ズさん的には、
あ僕ですね、まあ、今ランク出たの結構いっぱい語りたいんですが1個あります、はい、やっぱカバネリすごく面白いです、
すごいっすよね、
ザ・エンタメ感半端なくて、あで、あの僕は獅子オタクとしてあのやっぱ響いたものはですね、あの三木本春彦先生の絵柄が、うん、現代のアニメの絵柄で超動いてる、ね、ムメちゃんかわいい超すごいアクション、ね、もうなんか捉えるところ全てが完璧で、
あれなんてもういろんなエンタメの要素が詰まった ね、
ごちそうばっかりって感じで、まあ多分進撃のね巨人のやっぱり荒木監督ってことで、やっぱそのラインなんですね、パニックホラーな、
そうですね、
そのあたりのこう物語の持っていき方といいですね、もうなんか全てがもう楽しいっていう感じでやっぱり僕は高評価をしまして、
スチームパンクっていうんですかね、
あそうですね、蒸気が発達した感覚の
解決蒸気探偵団も昔もすごい好きだったんで、
確かにああいうのが好きな人はだから桜大戦とかもね、そういうスチームパンク感じゃないですか、あの辺のラインも含めてこうね、また蒸気でこう移動するあたりとかも結構ね、メカ好きにもたまらないと思うんですけど、
じゃあまた動きますね、
動きますね、ゾンビもね、
すごいっすね、あれ大丈夫なのかな
作画で心配してるんですか
やっぱり人ごとなんか心配してるんです
よねあんだけすごいとね、
はい、
いやこの最初にこの1話かな、あのムメちゃんがゾンビとこう出会って静かなところで首を一斉してこう足蹴りで切り落とすシーンとかも震えましたね、もうね、あれこそ本当萌えと萌え、ファイヤーの萌えも含めたもう完璧な感じで、
うん、そうですね、
あとみんなのあの服も結構和服も絡めた感じじゃないですか、はい、江戸時代っぽい感じじゃないですか全体的に、あのあたりのデザインも本当世界観も好み全てが、うん、新鮮な驚きを見せてくれる感じしますよね、
はい、江戸大正ロマン、
そうそうそうそう、そうですね、あのあたりの時代のこう雰囲気というか結構おすすめですね、このあたりは、
その三木本さんがデザインしたこのカバネギとマクロスデルタが今同じ時期にやってるっていう、
ああそうか、
なんですかこれちょっと感動じゃないですかこれ、
でもこれでもオールドウォーターの方はやっぱ結構
いいもの
あるじゃないですか、
昔から活躍された方が今も第一線の第一級の作品を作ってくれているということに僕ら号泣って感じがしますね、
はい、というわけで、はい、第4位まで喋っていきました、はい、これからは、ベスト3は、はい、1作品ずつ喋っていきたいと思います、
はい、
第3位、うん、16ポイント、うん、少年メイド、
おお、これサイト物資的にはなかなかなんか納得する感じします、
いやいいですよ
僕は最高ですねこのアニメ本当に、
藤井君じゃあいただいていきますか、
あのもう感想のところにショタコンの皆さんお待たせしました、
まあ、
こんな最高なんじゃないで
今回まさかのショタって言葉2回目です、
いや やもうね、だってあのハンズボンメイドッグハイトックス、はいはいはい、ごちそうだったやつ最高だったと思って
あのビジュアルいいですよね
確かに
で、ね、女の子になってないところいいですよね。
そう
だメイド服を着させられてる
違和感を感じつつもっていうところですね。
あざとかったら、うん、あのメイド服 の, あの下から半、うん、ズボン見えなくさせると思うん
です。そうですね。
あでもちょっとあのハーフパンツ履いてるからちょっとね膝のあたりでちょっとズボンが見えるんです
よ。はいはいはい、はい、
だからあくまで男の子が着させられてる感がすごいあるんです
よそう個人的にもうちょい短くてもいいかなって
思う常に見える感じでもいいかなぐらい
は
僕あそこね結構普通はあざといっていう風に思うような設定なんですけど、うん、僕そう感じなかったのはやっぱりうまいんです。要は主人公が世話好きでお母さんから働かなくなるもの食うべからずみたいなのとかそういう前触れがどんどんあった上でのメイド服に着させられて、ね、家事が得意というあたりが
スキルが高いところ。
いやもうなんか自然に入ってきましたね心の中にずっと、う
ん、でそのお母さんが死んじゃったんだけどそれもなんかコミカルにね。
そうですね。
シリアスコミカルのバランスとかもすごいいいなと。
あのドラマ重すぎずね、うん、ちゃんと やれてるのもすごくいいと思いますね、はい、
でこれ地味に背景綺麗ですよね。
あ確かに、うん、ビジュアル
綺麗、ね、なんか背景綺麗だなと思って、うん、結構惹かれるポイントが、ね、はい、
同級生バレも結構早かったりなんかして結構あのとこあれ後半に持ってくるのかなと思ったら割と早めから同級生バレしちゃって、
ね、でもいい子たちだからね。
あそうそうそう基本愛されてる感たまんないですね
でもだから他のねあのアイドルたちがどんな変わり方していくのかと
か、ね、あそうですね確かに
楽しみです
ね。気になりますね。
というわけで第3位は16ポイント、はい、少年メイドでございました、ここからはですね、はい、2位1位と1ポイント差です。
お
接戦でございます。
僅差ですか。
はい、ようやく我々が混じり合った感じがします。
そうですね
第2位17ポイント、
はい、
クロムクロン。
おお、いやもう妥当でしょこれは、
はい、
この順位はもう、
はい、じゃあカーズさんいきましょう。
まあ僕的なネモ的に制服エロすぎるっていうところまさに
いやちょっと待って妥当って言っといて制服エロすぎる。
いやあの健之助がもうそのハレンチな服やめろみたいなこと言うんですけども、
はいはい、
僕も同感ですとちょっとその服短スカート短いけどもまたね P ワックス の,、はい、あのやっぱ絵柄で結構あの肌がこうムチムチしてる感じ。太ももとかが、
はいはいはいはい、
そうなんです。あの主人公のイキナちゃんがね結構あの最初から可愛いなと思ってましたがやっぱそのあたりのビジュアル的なほんのりした色気もありつつですね、まあ、もちろんお話も面白いんですが、
はいはい、
ただそのあたりすごくあのビジュアルがまず小春ちゃんって妹もが僕好きで時代劇にハマってる女の子なんですけどもあの妹ちゃんね主人公のイキナちゃんそのあたりが結構あの剣の付けにこう懐いたりするあたりもちょっとほんのりばっかり見れる感じで。
あ僕あのお母さんが好きなんですよね。
キャリアウーマンの
あの、はい、なんかちょっとキャリアウーマンだけど基本なんかダメな親な感じするんですか。
家事はね苦手っぽい感じ、
ね、あの三者面談第1話先生に突っかかってくる
あと鍵閉め忘れてまただよみたいなこと言われてましたよ、ね、
もうやったらスマホ忘れたり
と
かもう全然
ああいう人好みなんですか。じゃあ
ああいうあのキャリアウーマンも好きだしドジっ子も好みだから好みと好みが合わさったね大好みじゃないです
か、ね、そこはいただきますここに出るまでロボットについて何も触れてない
いいえロボット
アニメ版的にはそこなんですよ。
あの岡村天才か
そうなの。そう岡村天才先生がね監督が描くロボットものとかまで服なはずなのに。
いやまあでも俺らで語ってるでしょ。
あ投げちゃうそこ。
おそらくね語ってくれてるでしょ。はい。
そう
我々はキャラクターに
キャラクターに。
うん、
そう一個ちょっと付け加えたいんですけども、ちなみにこれあのクロムクロの CM はですね、あの割とタリタリとかカナンとかですね、PA ワークスのですね過去の作品の割とこの歴史を辿ってる感じがあってですね、そのあたりものすごくちょっとファンとしてはこう飛ばさずに見ていただきたい。
ああなるほど。うん、CM まで
そう
ちゃんと作品だ
よ。しっかりそう PA ワークスのこう作品だよ感が結構いっぱい出ててですね、はい、このあたり楽しみですね毎週、
はいはい。ありがとうございます。うん、で2位は17ポイントでクロムクロでございましたが、はい、第1位でございます。
はい、
第1位は18ポイント、
はい、
フライングウィッチ、
うん、
すいません
無言になっちゃいました黙ってました
。これね、うん、僕が超好きで、
はいはい、
いや分かります。
何でしょう、あそこまで 空を飛ぶっていうところを隠し続けて隠し続けて、それでまあなんかよくあるなんか日常系のちょっと田舎に来た感じので見せるのかなと思ってて、まあそれだけでもなんか十分なんか間の取り方がうまいのか空気感出すのがうまいのか
どっちもある。
でまあそれだけでも十分見れるなと思って僕原作を知らなかったので、そしたら竹ぼうきを見て浮かんだと、
はい、
浮かんだのを見たらちなちゃんのポカッとした顔ちなちゃんがちなつですね。ちなちゃん、はい、でその後もちなちゃんがそれからもう懐いちゃって懐いちゃって一緒にねあの放棄で飛んで帰ってき
たはいはい、はい、
それ見てまたポカーンとしたりとか
最初警戒してるあたりも僕好きなんですけど
ね。いやあれ第1話でめっちゃ捕まりましたね
いいですよね。
僕も大好きです。
あのちなちゃんのそう確かそのなんか警戒してる
若干ね
人見知りな感じが
そうですね
ですよね
いやなんだろう日常っていうかあの2話であの吹きのと、
はいはい、
いやあれもいいんですよね。あの2話に関して言えば本当に魔女っていう要素ほとんど皆無でしたからね。
物知りな女
全然見れた、すごく良かったんですね。
そう春の運び屋さんが来たぐらい。
そう
あの時怯えてちなっちゃうめっちゃ可愛いめっちゃ可愛い。いやそれはビビるよなんか玄関から顔出してやる、
うん、あんな顔出してたら怖い。
いや怖い、通報されますよね、うん、完全に
怖いし、あのマンドレイク入ってても怖い。
あれはもう一応
あそこで誠とその、
はい、
あれで、うん、なんだろうこの笑顔で人を殺せるような可愛さ
でもどういうことかな
あ殺しちゃいましたテヘペロみたいな可愛さがある子だなと思ってそれを許容してあげたいと思って
親友割とこうドン引き組で
そうそうそう今でやらないと俺は大丈夫だよって言ってあげたい
やっぱ学んでしょうねあの面白さね。
それはもうあんなマンドレイク泣くの使うと思って
意外と結構ずっとあれね長いことない
でプレゼントしますって言ってからのいらないまでの
会社
のずっとあーって泣いてるんですよ。
あれどっちの答えかなってこう俺らが見てる感じがね
実際にあーって文字が出ちゃったりして
確かに
いやだからすごいね見応えあって面白いし、だからほんわかさせるし、
はいはい、
すごい見ててあの一番の癒しですね。
ああなるほど、
はい、
癒しはそして、
はい、
いや僕ね誠ちゃんのビジュアルもすごい好きで、
はい、
前髪がパッツンで黒いストッキングっていうのはもう本当に俺の嫁候補
黒いストッキングが俺も思いました
いいでしょ、うん、あのルックスというかあの外見
たまらん。友達はあれなん名前なんだっけな友達の子は、うん、あの白なんです、はいはい、
あでもなるほどなるほど
誠ちゃんだけ黒ストッキング。
そうなんですよあの辺学校校服が自由でですねこうね
最高
最高なんです
、まあ、魔女といえばまあ黒です、
ね、そうだね。また魔女設定がね、まあ、ちょっとあの萌え寄りになっちゃいますけども、
はい、
放棄にまたがるとちょっと股間が痛いねみたいなこと
を
させながら言ってちょっとやらしいなみたいな
抑えるな
ケイ君が俺と冷静に抑えるなよみたいなこと言うんですけど
終了
危なかった、
危なかったですね。
検閲が入る
了解でございます、
はい、というわけで、我々サイド B 的には第1位は18ポイントで、うん、フライングウィッチでございました。
はい
いつもじ
はいというわけで聞いていただきましたけれども、はい、B サイドもいかがでしたでしょうか、
ね、はい、
こういう順位でございました、
は
い、
ハンドレッド入ったのはもう B だなって思いましたね、はい、
そうですね
間違いなくこれは入るだろうと思ってました。
割とだから、うん、あの近いですよね、
うん、
フライングウィッチとか、うん、あのカバネリ
そうですね。
カバネリとか評価するところが腹立ちますけど12
歳入ってだ黒袋だからカバネリよりも黒袋の方が上に行ったっていうのもなんとなく B サイドなんだなっていう感じも見えてきますし、やっぱハイスクールフリートが入ってるのも B だなと思いましたね。
僕さっき のジョーカーゲーム見た瞬間、はい、国井さんのこと頭に浮かんだって言ったんですけど、
ジョーカーゲーム俺国井さんが作ったんだと思って
僕さっきと同じであのハンドレット見た瞬間松崎さんの顔に浮かんだ
確かに
好きそうって思って、
さあ、では、この一作品だけは漏れたけども、はい、あるいは喋り損ねたので、はい、もう一回喋りたいというのがありましたら、お願いします、はい、さん。
僕じゃあ、さっきちょっと間違えちゃったかもしれない。ジョーカーゲームですよ。ジョーカーゲーム。これも超面白いんだけど、これ。うん、最初だから、ジョーカーゲームだったんで、あの、怪盗ジョーカーって今やってるじゃないですか。はいはいはい、僕あのラインだと思ってたんですよ、うんうん。見たら全く違う、めちゃめちゃかっこいいスーツ姿のイケメンが8人、9人出てきて、うん、うわ、何これ乙女ゲームなのと思ってたらとんでもないと。うん、まあ、戦後すぐの日本の、あのスパイを養成する学校というか、
国さん通ってたところですよね。
そうですね。若い頃ね。俺は落ちちゃったけどね。
それ言っちゃっていいんですか。
俺三次試験で落ちちゃったから。
三次まで行ったんだ。もうちょいじゃないですか。
そこでだから学校の話かなと思って1話ではこう学校に集められて。でどうそこにこうリーダーというかキャプテンみたいのはその軍人の若いのが入ってくるんだけど、うん、その自分の部下になる奴らの方がもうスペック的には完全に上なんですよね、うん、でちょっとなんだろうなちょっと飯の後にゲームでもしようやってやってるところにやってみたらもう全く相手にされないでもその考え方ってに触れて、はい、スパイになる奴らってこういう奴らなんだっていうようなところでずっと学校の話になるんだと思ってたんですよ、うん、したらまあ3話ぐらいからはもうそのスパイたちが世界で各地で暗躍するっていう形ので1話完結ので一人一人にスポット当てていろんな事件が起こってそこに彼らがどこにいてどういうことだったのか
って現場ってことですよね、
うんいや、これ面白いなぁと思って、たまらんかったです。
国さんが作ったアニメですね。
はい。記憶喪失から始まる回とかたまんなかったです。
たまらんかった
です。たまんなかったです。
え、俺って思いましたよ。
国さんといえば記憶喪失ですか？
そう。腕時計が割れていて、時間もわからない。重要、そういうとこ重要みたいな。
あ、それ先生。
僕はですね、まあ、坂本ですが、上位に。
ああ、はい。
いいですよね。まあ、本当これもくだらな
くて。
ただね、緑川光さんのあの、かっこいい声で、くだらないことを言われるとすげえ面白い。
すごいね。
すごい。
そうですね、まあ、坂本というね、高校生がいて、何でもクールにこなすっていう、その坂本くんの日常を描いてるっていう作品なんですけど。
坂本くんはいつもクールっていうことだよ。
田中くんはいつもケダルゲみたいな感じで。そうですね。あのね、あの、コンパスかなあ、コンパスかなんかで、あの、蜂捕まえたりとかしてましたけど。あと、ま、その、いろんな人がやっぱ、その、坂本くんが鼻につくっつって、坂本をギャフンと言わせてやろうみたいな感じで、ちょっとね、まとわりついてくるんですけど、全部クールにあしらって。なんだったら、ちょっと、最後、坂本のことを見直して終わるみたいな。みんなが坂本のことを好きになるっていうね。
全国のいじめられっ子にも見てほしい
ね。そうですね。あ、そういう回もありましたね。
確かにね。ね、
いじめられっ子をね、ちょっと勇気づける回みたいなのもありましたけど。いや、ほんと素直に笑える。
素直に笑えますね。面白いですね。何にも考えずに楽しめますもんね。
はい、
これ監督が高松さんでした。男子高校生の日常と、最初の銀魂とかそういうのを手掛けられてた方
だった。いや、もうね、安定してますよ、やっぱり。あの辺の監督ってね。すごいなと思いますね。
一番最初に全然絵はほぼ動いてないところで、バレーボールをやってる、はい。あのシーンが入った
、ね、
これ高松さんのあれかなと思った、ね、あ、やっぱり高松さんだって、あれ発明ですよ、
ね、ヤンキー3人組がね、ただバレーのラリーをしてる、う
ん、いいですね、シーン見ただけで監督が分かる
っていう、ね、ダメですね、ダメですね、そうですね、悪い見本ですね、これね、編集長、
いやー、ゼロから始める、
あ、ゼロから、
これ、これ面白い、
面白い、面白いわ、俺、
これ面白いよ、
俺、相変わらず好きなんだ。
あ、やっぱ好きだよね。
あ、やっぱ疲れてるのかな。でも、まあ、下着、
うん、
窓前に、
まあ、そうですね。
僕待ちを経ての、
はい、
こうやり直しもの、
うん、タイムリープというか、
はい、はい、うん、なんだやり直しものでシリアスな部分もあるんだけど、うん、みんな可愛い。もう異世界に行ってみんな可愛いっていう、何なんだろうね、あ、まあ、この姿とかもそうなんですけど、まず現実じゃない世界で可愛い大人の子たちに結果囲まれるっていう、なんかそのでもぬるま湯なんだけどシリアスな、ちょっと、うん、
ここはシリーズですよね、
ピリッと熱い熱湯風呂になることがあって、うん、そこがたまらない、
そのサスペンス感とかっていうのはこれすごく突き抜けて面白いですね、
単純にこの後どうするの？
いや、本当にどうなるって思う。
本当そうです。しかもね、そのタイムリープの方法が、一回死ななきゃいけないっていう、すごいもう、重いやつだから、 主人公もその能力使いたいと思うんだけども、うん、死ぬのも嫌だって思ったりとかするっていう
痛みもあるんですもん、そうですね、死ぬ時に、
はい、1話で何週かするんだよね。
そうですね、3週
ぐらいするの、
2、3週するんです
よ、ね、あれが見事だ、
見事でしたね、うん、だから 1時間でしたっけ第1回はね、
そこ
やっぱあそこまで見せないとっていうところがあったんでしょう、うん、はい、面白いねこれ、は
い、いやというわけで、まあ、まだまだいろいろ話したい作品もあるんですけれども、うん、とりあえずは、はい、まあ、この熱文字期待値ランキングでございますが、これからねまたあの期待値通りにはいかずに、うん、とても面白くなる作品もあると思いますし、はい、まあ、期待通りにはいかない作品もまたまたあるのでね、最後まで見続けて、はい、ぜひ参考にしていただきたいなと思います、
はい、
本日は3人とも
ありがとうございました。Thank you.